皆様ご機嫌いかがでしょうか。今度東京電波、第7回目のスタートでございます。前回第6回目ですね、元東京ネットラジオのギターのプリンス王子、ギタリストのおまがりさんご出演の回はいかがでしたでしょうか。番組中でもですねお話をした通り、私こうがまた歌を始めることに決めまして、コラボであの楽曲を歌わせていただいておりますので、ぜひ何度でも聴けますので、そちらの6回目も聴いてみてください。ということで、本日はですね、待ちに待ったゲストをお迎えしておりますのでご紹介したいと思います。今回のゲスト、日本人ミュージカル女優、アメリカでご活躍をされております高橋かなさんです。ようこそいらっしゃいました。
お呼びいただいてありがとうございます。
はい、ここからタカさんという呼び名でいきたいと思います。はい、高校の同級生なんですね。はい、普段はですね、ニューヨークアメリカで住んでるので、ちょっとね距離は遠いけど、すごい
でもよく話すね。
近いよね距離感。そう、よく話すので距離感がとっても近い私のお友達なんですね。はい、今日はね日本にちょっと帰国をされているということで、ラジオに遊びに来てくれてありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、こちらこそ。
ということでラフに話していきたいと、私のお部屋みたいな感じでね、はい、お話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、ミュージカル女優で活躍されているということで、いろいろね話ありますよね。
たくさんね。
はい、それをこの後聞いていきたいと思います。それでは今回も楽しくやっていきましょう。今度東京電波7回目のスタートです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、ゲストのコーナーでーす。はい、では今日は、日本人ミュージカル女優高橋かなさんことタカさんに来ていただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、本当に普段はね
光栄です。
距離が遠いのでね、うん、すっごいビデオ通話をねして近況報告しまくってる間柄なんですけれども、ね、まあ付き合いは長いんですよね。
ね、もう
高校の同級生なんですよ。ね、はい、
20年近くなるかな。
それぐらいになるなるなるなります、ね、なります。まあ、名前を出してしまうんですけど、ちょっと変わった生徒が多くて有名という明星学園 ね高等学校というところで、はい、まあ、今収録をしているスタジオと同じ近い場所にあるんですけれども、はい、まあ、当時私聞いた噂は本当に通ってる生徒みんな緑の髪してるんでしょって言われて、うん、
でもね面白い友達いっぱいあったよね。
そうそうそう、うん、面白い友達ね、うん、はい、だいたいこんな感じに育ちます。はい、はい、ということですね、早速タカさんの経歴とか、うん、なんでアメリカ行ったのとかね、うん、あとはもうちょっとこれ話し出したら止まらないかもしれないんですけれども、ミュージカルの話もちょっととか、はい、はい、いろいろ聞いていきたいと思うんですが、そもそもなぜ、なんでじゃないね、そもそも経歴からちょっと聞きたいな、
うん、経歴、う
ん、
はい、
ちょっと忘れちゃったから、うん、ダンスですよね。
そう、経歴は、そう、3歳からクラシックバレエをやっていて、
そう、ね、
で12歳からジャズダンスをやりだして、
はいはいはい、
で、まあ、ジャズダンスそう、ね、好きで高校の時代も公演出たりしてたんですけど、で高校2年生の時に、
はい、
ニューヨークに夏休み4週間留学して、
うんうんうん
うん、でちょっとダンスのクラス受けたりとかして、
はいはい、
でそれでもうアメリカ行かなくちゃというか、高校卒業したらもうアメリカ行きたい行きたいという気持ちが強くて、卒業後ニューヨークに、ニューヨークじゃなくて最初 LA にいたのかな、私ウエストコーストにいたんですけど、うんうんうん、で 後にアルビン・エイリースクールっていうダンススクールに、ニューヨークにあるんですけど、そこに移って、で卒業後はミュージカル女優として活動しだしたという、ちょっと長くなっちゃったけどそんな感じで、
いや いや素晴らしいよね。私今ミュージカル大好きで、それこそ本当にミュージカル作曲家になりたいって言いながら修行してきた身なんですけど、本当にそうね、こうミュージカル本当大好きってなったきっかけって実はタカさんなんです
ね。それでも知らなかったけど、
言ってないと思う言ってないと思う。あのね、こう、あ、まあいいや、タカさんの経歴からいこう、
でもね、私も本当もともとミュージカルオタクだったんです、自分が出る前からね。
オタクだった、そうね、
知ってる。で、あの出るようになったのはその後なので、
そこはね、あの本当にこう私の周り結構こうミュージカル好きとか目指している子とか多くて、すごい勇気づけられる話だろうなと思って、今日はそこをねいろいろ聞きたかったんですよ。
ぜひ。
そうで、きっかけは、まあ、なんと高校の時に、まあ、行ったと、行かなくちゃと思ったと。
そうそうそう、
思ったか思ったんです ね、
まあ、それもね、細かいこと言っちゃうと、私たちの高校がねすごい変な高校だから、あのみんなで修学旅行に行くっていうことをしなくって、ね、なんかそれぞれみんな行きたいとこ行くみたいな感じ、
自由の自由でね、で素晴らしかったよね。
じゃあ私も海外行きたいなと思って、その時まだ行ったことなかったから、それで、あ、じゃあ海外行くならダンスやってるし、じゃあニューヨークに行こうかなっていう経緯、
そうだよね、
経緯だったんですよね。
私もだって高校2年の時、こう学校のあれでドイツに1年間留学をしてたんですよ。
そう、この方ね1年ぐらいいなかったんです、
高校そうここいなかったんでなんかね、あんま記憶ないんですけどそう、私はその時すでに歌とか音楽をやりたいっていうのがあったので、ドイツとオーストラリアとタイだったかな、3つ、で、その中から選べるっていうことで、だったら私ドイツだなってことでドイツに1年間行ってたんですよ。でも行ってここに住まなきゃとはちょっと申し訳ないけど思わなかったんですね。
そうなんだ、
はい、だからすごいなと思って、やっぱりそこに何か感じるものがあったんでしょうね。
かも、そうですね、そうかも、
すごいね。でその後学校に通って、
そう、まあでもね普通科っていうか最初語学学校行ってからだったんですけど、
そうだよね、
大学行って、ね、
そう、私ずっとそのミュージカル好きになったきっかけってタカさんのブログを読んだからなんですね。はい、これちょっと話すと、とある時、まあ、ミュージカルがずっと好きだよねって言われてたんですよ周りから、で歌声楽とかやってたんですけど、どの先生にもあなたはオペラじゃなくてミュージカルねって言われながらオペラやったりもしたんですけど、声の質がね、そうで、もともとディズニーの吹き替えの歌を歌いたいっていう夢があったから歌をやっていたっていうところがあって、
ちょっと知らなかったんですけど、
そうなの？あ、そうなんですか、私のラジオ順調に寄っていくとどっかで話してるので、ぜひ聞いてみてください。
ごめんなさい
まだ配信されてないかも、ごめんごめん、時系ですかねそうそう、そういうことがありまして、でなんか、あ、人に言われて、それこそドイツで初めて言われたのかな、あなたはミュージカルが好きなのねって言って、ホストファミリーがミュージカルのドイツ語のミュージカル のオムニバス CD をプレゼントしてくれたりとかあって、でそのあたりから意識をし始めて社会人になって、ある日タカさんのブログでぜひアダムスファミリーのミュージカルが紹介をされていて、とあるパフォーマンス動画がそこに載ってたんですね。それを見てなんだこれって衝撃を受けて、で本当に今はやっちゃいけないって分かってるし、その時の自分を怒りたいんですけど、歩きながらもずっと動画を見てた、通勤の時とか。そう
そういうことだよね、なんかハマるってね。
そっからハマって、ありとあらゆるそのアメリカのミュージカルの動画、パフォーマンス動画を見まくって、でだんだん英語もなんとなく入ってくるようになってきたとか、ね、こう私の話になるでしょそうミュージカルってなると、はい、そうなんですよ、そういう影響力を持ってる人なんですよ、高さんは。
嬉しい、本当に、
はい、でも本当に好きだったよね、ミュージカルが、
好き、本当見るのが最初好きで、で自分も出たいなと思うようになったっていう。
それは日本にいた時から、
日本にいた時も嫌いじゃなかったけど、でもダンス、やっぱりもともとダンサーだったんで、
そうだよね、
ホッシーとか、 なんかダンスの強いミュージカルぐらいかな、見てたの、
そう、日本の公演も私見に行った覚えが、
あ、そう、来ていただいたんです、ダンスの公演、
ジェノザイルあたりのに、
そう、
すごい、
ありがとうございます、
すごいですよ、ダンス久しくでも見れてないんですけどね、公演がやっぱり向こうでやられているので
ですね、
そうそうそうそう、もう向こうに行こうかなと思ってるんですけど、 行きたいですよね。
ねえ、
行きたいんですよ。
来てください。
はい、行かせていただきます。はい、ということで、まあアメリカね、そういう経歴があって、うん、あ、行かなきゃと思って、うん、行こうと思って、すごいことだと思うんですけどね。で、実際に行って語学学校からやっぱりいろいろあるじゃないですか、まあ、ビザの問題とか、
ね、確かにそれが結構一番ね、うん、難しかったりはするんですよね。
そうそうそう、
現実的に。
で、英語もそんなね、ちっちゃい頃から日本語やってただけじゃないよね。
高校の時になんか本当になんかもう
ね、
普通、
ね、普通だったよね。普通だったなと思って。
このこうちゃんはドイツ語がとても上手なんですけど、うん、英語も上手だったし、高校の時実は、うん、
英語も
そう、うん、英語も上手なイメージ、うん、
あのドイツ行った時ね、ドイツ語できなくて、最初は英語で生活してたんですよ、うん、
ね、すごい。
そう、でもね、あのなんか七五三の話を英語で説明しようとした時に通じなくて諦めて、うん、でドイツ語にシフトした。そうそうそうそう、
最初出会ったのもね、実はドイツ語のクラスなんですよ、
うん、あ、そうでしたね、うん、
選択授業かなんか。
そうでした。そうそうそう、みんなあれ分かってなかったよね、
うん。
私あの授業でね、身につい、あ、まあ、やめよう
やめよう、話が長くなった、ごめんごめん、
悪口になっちゃいません。でもあの語学ってやっぱりそこコンバセーションっていうか、
うん、
会話が絶対に大事だなと思って。
そう思います、
うん、でやっぱりそうですね、英語を身についたのも、うん、それがあの一番大きいと思ってるってことですね。
そう、正直なんか語学学校行ったりとか、うん、その後大学、うんうん、現地の大学行ったりとかしてるんですけど、
うん、
英語伸びたのは本当に働き出して、
う
ん、なんかみんなと会話 しだしてから。
そうそうそう、うん、あのですね、必要に迫られて、
そう、
もう自分を限界に追い込んでやるみたいなね、う
ん、なんか教科書読んでノート取っての授業だと、
うん、
まあ、わかんない、なん書いたりは伸びるのかもしれないんですけど、
いやいやいやいや、伸びない、伸びない、
会話はね、
うん、そうそうそう、そうですよね。だって私もドイツ行って、あのみんなが英語で、英語の授業で普通に喋ってるのを見て、いやそうだよなって思って、うん、ドイツ語と英語はやっぱ似ているので、
うん、
それもあって喋れるのかなっていうところもあったけど、やっぱ日本の教育形態と全然違うから、喋らないと始まらないし、それは本当に。で、私も実際にドイツ行ってた時にちょっといろいろね、あのいろいろこれありまして、どうしてもこの資格に合格したら1年でっていうのがあって、ホストファミリーとか周りの人たちにすごい協力してもらって、一日にずっとなんかこう会話の時間設けてもらったりとかして、いろいろ喋って、でそれでうまくなってったっていう時があった
ので、変な話、学校の授業よりもそちらの方が重要だった。
もう全然そっちの方が重要だった、うんうん、日記書いてるぐらいじゃ伸びないもんね。
うん、
うん、だから本当にそれでね、働き始めてっていうのはすごい私
身に
しみました、
うん、
で、そこから英語もね、
そう、でも本当ごめんなさい、英語も私ね、まだそんなパーフェクトじゃないのに、うん、日本語もたどたどしくて、本当お聞き苦しいと思うんですけど、
日本語はね、
本当に言っとく、
喋んないでしょ、向こうに住んでると。あのこの方本当にね、向こうに住まれているので、あんまり喋る機会ないと思うんですけど、でもまあネイティブが日本語なので ね、
そうね、
あの抜けていくってことはないとは思うんですけど、うん、はい、
よかった。
そうそうそうそうそうそう、でも、うん、ミュージカルオタクから、うん、実際にずっとなろうと思ってた、出る側に。
いや、なんかそれも最初その高校の時、ニューヨーク行った時ミュージカル見てて、その時はハマらなかったんです正直。
ああ、そうなんだ。
そう、見てて、なんかライオンキングとか、なんだろう、フォーティセカンドストリートとか見てたのが、そう、有名どころ一応見てて、
うん、
でまた LA にその高校卒業した後留学して、うんうん、旅行でニューヨークに行ったんですよ。でその時になんか友達の、
うんうん、
家族と一緒に実は行ってて、
はいはい、
で私だけ一人で、なんかせっかくだからミュージカル見たいと、
うん、
でじゃあ、うん、どうしよう、時間もないし、
いごめんごめん、どうぞ。
そう、なんか聞いたこと、とりあえず聞いたことあるやつと思って、
うん、
じゃあレント、あレント知ってる知ってると思って
来ましたね。
で、
はい、
でレントをたまたま見たんですよね、
はい、
なんか当日かなんかにチケット取って、うんうんうん、そしたらギリギリだったからか、前から3列目のすごいいい席が取れて、
うん、
で見たそのレントでもう、
うん、
オープニングのナンバーから、
うん、
あ、人生変わったって本当に。
これはね、本当にね、
本当に
あの
あるよね、でもそういうモーメントというか、
あのそのモーメントは私は別作品であったんですけど、うん、レントも本当に素晴らしい作品で、
うん、
ある意味私もレントでちょっと一回人生変わったことあったんですよ
ね。
はい、そうそうそう、うん、 で本当にね影響力が素晴らしくってレントで人生変わったって方も多く聞くんですよね。
でも私その時全然レントの本当予備知識がなくて、うんね、それが良かったのかも。
あ、それで良かったんだ、うん、
なんか当時それこそ今ほどインターネットも普及しておらずというか、ね、そこまでも昔じゃないんだけど、
わ、ねうんうん、かるでも
であんまりなんか調べてもいなくて、うん、で後から見た後でこれはすごいと思って調べたら、うんうん、そのね、あの 作られたジョナサン・ラーソンがオープニングの前日亡くなってるとか、うん、いろいろなんか不思議なことが起きてる作品ではあって、
これ私も不思議なこと起きたんだよな、うん、私の人生に言いたいけど、まあ、ちょっと次と聞きたい方はお便りメールでぜひリクエストください。それがレントがきっかけでミュージカル女優になろうと、
うん、もうなんか帰りのレントを見終わった後の本当、うん、歩いてる時今でも思い出すんですけど、うん、なんかエンパイアステートビルディングって、うんうんうん、ビルで見ながら、うん、ああ本当私今人生変わったとかこれミュージカルやろうって本当に思った、うん、
分かる
瞬間
分かるわ
大変なもの見てしまったっていうような感じ、
うんうんうんうん、そこからじゃあもう出ようって目指して、うん、歌は、うん前からやってなかったよね。
やってなかった。やってなくて、うんうん、まあでもレッスンは受け出しました、その後。
その後に、うん、もちろんあの英語で受けたってことですよね。
英語で、でもね最初の頃習ってたのは、うん、ハーフジャパニーズハーフアメリカンの先生で、
うん、
日本語も多少できるような先生だったんで、うんはいはいはい、ミックスだったかなって感じで、
うんうん、そうです、あ、そうなんだ、うん、これまあ、最近歌を始めたっていうのをねさっき話したんですけど、
はいはい、
ドイツにいた時とか声楽やってた時とか外国語で歌うじゃないですか、
ね、
でドイツ語をやった時に本当実感してたんですけど日本語で使わない筋肉を使うんですよね
本当にまさに、
うんうん、外国語ってだから日本語のカタカナにどうしても当てはめられないルビを触れないっていうことが、うん、同じにしようとするとあったりすると思うんですけどそのなんか英語で歌う時と日本語で歌う時って私なんか声の感じが変わるなって私自身は今そういう段階にいて
そうかもだからでも喋り声も変わるかもしれないですね。
そう喋り声もすごい、うん、ドイツ語の時だと私、うん、多分この声出せなくて、うん、もっと低くなって早口になると
思うんですそうかも
そうだからなんかすごいな英語でそのねネイティブじゃないところの難しさってあるじゃないですか伸ばしたりとかやっぱ歌うってなるとそこをなんかクリアしてい
やクリアしてるのかが謎なんですけどそう結構私 ねアクセントあっても大丈夫な役をやってるんですよそれは確かラッキーでアジア人の役とか、うんうんうんうん、そう結構最近出たプリシラっていう作品も、うんうんうん、まあ何なんだろう映画だと、うんフィリピン人なのかな、
はいはい
まあ、でも外国人っていう設定、はい、アジア人っていう設定 で、ね、でなんかセリフもあるんですけど、うん、もう完全にブロークンなイングリッシュ、うん、
はいはいはいはいそっか
セリフなんでそう、まあ、そういうねそれもうまく使ってって感じなのかなな
るほどね、うん、でも本当に英語でセリフを言ってダンスして、うん、英語で歌も歌って、
はい、
ミュージカルをやると
はいそうですね
素晴らしいと思います
レントで本当にそれはやろうと、
うん、今ちらっと出たんですけど、うん、最近の出演作っていうか、うん、主な作品ってあります？
最近ね、うん、プリシラが一番今年、うん、コロナ後は初めてミュージカルだったんですけど、
はいはいはい、
ダンスの公演は結構ちょくちょく出てて、うん、なんか日本のね、うん、日本でも有名な舞踏の公演に出たりとかもしてたんですけど、
はいはい
はいはい、ミュージカルだとそのプリシラが今年出たのがコロナ後初、
うん、
フロリダで出てたんですけど、
うんはい、そう前結構何だったっけ何なんか名前が急に出てもらった、うん、南太平洋じゃなくて
あ南太平洋、うん、サウスパシフィック
うんサウスパシフィック、うんうん、あれ出てたよね
それもそう、ね、2回出ました
2回出たんだそういろんな作品に出演されてて、うん、
あとミス・サイゴンとか、
うん、あそうそうミス・サイゴンもね出てた
さすがにねアジア人だからって感じ
そうねやっぱりそのアジア人枠っていうものが向こうであるので
そう、ね、だいぶ変わってきてはいるんですけどねやっぱりあるかも
でいろいろオーディションとかやっぱ受けられて
うんそうですもう最近は選ぶようになったんですけど前は本当オーディションというものを字を見れば行くというような
あそう
1日2個も3個も受けてました
あそう、
うん、本当に
うーんそれってどういうところで見つける
あ最近はでもオンラインのそういうサイトがあって、ね、そうチェックして、うんうん、ダンサーコールみたいなところ
楽しそうだなあいいなあオーディション受けられるってね私
オーディションそっか
やっぱお話を聞いてると、まあ、私たち作曲家はコンペとかになるかなと思うんですけど、 あの落ちるじゃないですか。落ちるのが当たり前っていうぐらいの、ね、やっぱりご縁があったりとか、うん、いろいろあると思うの で数打って1個でも受かればもうっていうような
本当に 99% は落ちるっていうような、
そういう世界だと思うんですけど、うん、なんかオーディション受けられるだけでも楽しいなって思ってて私今は、
うんうんうん、
そう
確かに
やっぱりそういうことが好きだからやってるわけであって、うん、あこの作品のオーディションとかコンペ受けられるんだと思うと、うん、割とまあまあ落ちるとかねそういうのは置いといて、それだけでもすごい
するだけでも
自分の経験にもなるし、すごい気持ちも楽しくなるような、だからすごいいいなと思って、
あ
ダンスはできないんですけど私
いや
そうそう、でもシンガーワークとかもいろいろあるのかな、
うん、そうですそうです、
あれはいろいろね、そういつもアジア人枠がとか聞いてたんですけど、うん、まあたくさん受けてるんですね。
たくさん受けてます本当に、心が折れそうになりながら
まあそこはね、クリエイターたちの難しい、クリエイターっていうのかな、難しいところではあると思うんですけど、なんかタカさんの中でミュージカル女優として、まあ、今後こういうのに出たいなとかこうなっていきたいなとか、なんか身近な、
それは難しい、
目標的なのとか。
でもねやっぱり好きな作品は楽しいんですよね、うんうん、今まで出た作品でヘアとか、
あ出てた出てたわ、
あと今回やったプリシラもめちゃくちゃ楽しくて、
いいな、
面白みはないんですけど、そうなんか好きな楽しい作品にまた出たいなっていうのが目標かもしれないですね。あんまり新しいのとかよりも、
うん、
本当好きなものに毎日やるんでね、
そうだよね、
公演、
公演
いくら好きでもね飽き、うん、飽きたりするんですよね結構、だから
そうなんだ、うん、
相当好きじゃないと、
あでもその1個の作品に対して結構な期間移動とかして公演してなかったっけ、
そう、ね、
1ヶ月
長いものだと4ヶ月ぐらい、ミスサイゴンとか4ヶ月ぐらい出てて、
そうだよね、結構行ってたよね、
まあ、リハーサルも含めてかな、
うん、あでもなるほどね、
そう
はいはいはいは
い、いくらなんでもミスサイゴンとかやっぱり素晴らしい作品なんですけど、ちょっと暗かったりすると、うん
まあね、
こう気持ちが萎えていってしまうというか、
あやっぱ、ね、出演される側の方もそういうのあるんだね、
誇りではあるんだけどっていうような、うん、その辺が難しい、うんうんうん、
じゃあすごいハッピーエンドっていうやつだったら、うん、まあ気持ちはこう、ねうん、逆に上がって、
そういうものの方が出たいですね、本当プリシラとかはぜひまた出たいってもう終わった途端に思いました、
あ、うん、あそうなんだ、やっぱいろんな国の方が出てる、うん、向こうのミュージカルは、
でもねそんなにはやっぱりアメリカ人の人がほとんどですかね、
うん、あそうなんだ、うん、そうなんだ、でも聞いた話、まあ、ミュージカルに出てなくても、まあ、ニューヨークのところに住んでいて日本人の方は結構たくさんやっぱりいらっしゃるって
ことで、あ多いですね、
多い、
うん、
多い、
あただ、
うん、
どうだろう、韓国人とか中国人に比べると少ない、同じアジアだと、
そうなんだ、うん、皆さんじゃあ向こうでご結婚とかいろいろあってお仕事もされて、
ね、まあ、留学生もいたりとか、うん、あとまあ、うん、そうですね、
うん、そうなんだ、留学生か、なるほどね、いいですね、ちょっとこうね、うん、私がこうやって喋りだってね止まんなくってね、時間がなくて
とんでもない
本当にね、タカさんはね、
話が逸れてしまって、
もう話すごい脱線ばっかりしちゃった
ね、脱線ね、相談したのに、
時間電話してると、うん、あれもうこんな時間って毎回になってるから、そう本当ね素敵なんですよ、ニューヨークでね、
いやいやいや、
アメリカでご活躍をされていて、
どうぞ、
なんか旦那さんもすごいミュージカルオタク
で、オタクです、そうそうそう。もう4時から朝並んチケット取るために並んだりとか、そう、
でもね、いいよ、楽しいよね、チケット並んでとか、イギリス人の
ミュージカルオタク、アメリカ人でもないし、イギリス人なんですけど
これもまた楽しい話なので、うん、ちょっと今度聞きたいなと思うんですけれども、うん、結構ねアメリカに行きたいなとか、
うん、
やっぱりダンスとかミュージカルがね、まあ、最近日本では 2.5 事件とかで盛り上がってきてるとかいうのもあって、こう海外を目指す方とかそういう自分の夢を目指してなんか行ってみたいなとか思ってる人たちにちょっと今回メッセージをいただきたいなと思って、はい、ぜひタカさんの言葉でお願いできますでしょうか、
はい、もう言いたいのは、はい、無理をしてでも行けですね、
無理をしてでも行け、
もういろいろあるじゃないですか、ビザのこととかお金のこととか、
まあね、心配事は
考え出したら心配事いっぱいでも行けなくなっちゃうんですけど、
うんうん、
もうとりあえず行けってことですね
で、あのとりあえず行け、はいどうぞ。
でもうあの場所が変わるだけでそんな特別な、うん、ある意味いい意味で特別なことでもないし、うんうんうん、まあ、そこに住んでる人は普通にそこで生活してるわけだから、うんうん、あんまりそう特別しすぎず、うんうん、まあ、とりあえず行ってみて、うん、まあ、ダメだったら、まあ、帰ってくればいいし、会わない場合もあるし、
うん、
でそれが別に負け組とかそういうわけでもないし、
そう全然、
うんうん、なんかとりあえずでも広がると思いますね、視野は本当に。
そうだよね、うん、実際に行ってやっぱり人生変わったんだもんね。
変わって本当に、
うん、そう出なければ日本にいたよね。
うん、普通にもう大学に大学行って、
うん、
かな、就職してとか本当してたかもしれない、
ね、本当にね、してたと思うなと思って、うん、で本当に、ね、そしたらあら行っちゃったわ
こんな長くする住むつもりではなかったんですけど、最初は。
そうなんだ、 そっかそっか、
伸び伸びでこうなってしまった。
いやもうねご結婚されて永住ですからね
永住になってしまった。そうなんです。
もう無理をしてでもでも行く価値があると、
あると思います。
1回でも、うん、
考えすぎず。
あ、考えすぎずだよね、うん、私すっごいドイツ行く前にすっごい不安になって、初めて人生で初めてかっていうぐらいに父親に真面目に怒られて、そんなに不安になるなって。
いいお父さんでもそれ言ってくれるの。
あ、なんか聞いたんだと思う、うん、意外に私がぐちぐち言ってるから。それでいざ親元離れてあの空港の中で飛行機に乗るぞってなった時にめちゃくちゃ自由感を感じて、うん、めちゃくちゃ楽しくなって
解放されたんだ。
解放された感があって、で英語もドイツ語も当時と両方喋れなかったんですよ。でも、うん、あの生きて帰ってこれたんで大丈夫です、うん、皆さん、はい、私生きて帰ってこれたんで
死ななければ大丈夫
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからね、うん、本当無理をしてでも私も行きたいな、ニューヨーク、
うん、来てください、うん、
本当にすごい行きたいって思います。
ちょっとねコロナも落ち着いて、
そうね、そう、あの女性がねだんだんまた落ち着いてきたので、うん、ぜひあの多く聞くんですよ、アメリカ行ってみたいとか、
うん、
やっぱり本場のそこで活躍できるミュージカル俳優になりたいとか
ですよ、ね、
うん、ぜひそういう子にやっぱ発音とかの面でもね、
うん、
早いうちに特に越したことがないっていう
のも、若ければ若いほどいいって感じですね。
いい、あ、そうなんだ、うん、って思うとやっぱり行ってほしいですね。
ね、
はい、ぜひ、まあ、いろいろね皆さんご事情はあるかもしれませんが、ぜひあの行くっていうことも視野に入れて、うん、ぜひもう一回無理をしてでも
無理をしてでも行け、
はい、ということでメッセージいただきました、はい、ぜひ皆さんの人生が豊かになりますようにということで、はい、突然ですが東京ネットラジオクイズのコーナーです。ー、はい、話がガラッと変わりましてですね、このコーナーはですね、来ていただいたゲストの方に東京ネットラジオを少しでもちょっと好きになっていただこうという、はい、あのこの番組東京ネットラジオ盛り上げようという番組ですね。
はい、
あの分からないと思うんですけどぜひ考えてみてください。問題です。
はい、
東京ネットラジオは東京から発信をしているインターネットラジオですが、実は東京に住んでいない方も丸々することが可能です。実は東京に住んでいない方も丸々することが可能です。丸々をお答えください。答えは CM の後で。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナーです。ということで、クイズですね、東京ネットラジオ、実は東京に住んでいない方も〇〇をすることが可能です。この〇〇に入る言葉は何でしょうか。お答えください。
はい、真面目に、
はい、
視聴することが可能です。
東京ネットラジオは、日本に住んでいない方でも視聴することが可能です。
違う、
正解ですが、実は違います。
おー
でも、まあ、正解ですね。東京ネットラジオは視聴することも可能ですが、番組を持つことも可能でございます。
はい、
というのが今回のお答えでした。実はですね、地方に住んでる方であったり海外に住んでる方でも、こちらにデータを送ってもらうっていう、ね、やり方がありまして、なので世界各国から番組を持っていただく DJ さんが集まることも可能なインターネットラジオ局でございました。というところで、
あ、びっくり、
合ってますね。合ってます。
普通すぎた。ごめんなさい。
全然合ってました。ちょっとひねっちゃった。ごめんな、 はい、ということでエンディングのコーナーでございます。今日はいかがでしたでしょうか。
楽しかったです、
はい、ちょっと、ね、
脱線しすぎましたが、ね、
もっと脱線できるんですけど、
ごめんなさい。
いやいやいや、はい、そんなタカさん、実は告知があるということで。
告知、
はい、はい、ぜひ。そうですね、お願いします。
そう、あのダンス私もしてるんですけど、まあ、ダンスの舞台も出つつ、うん、最近あのストレッチの
ストレッチ
サーティフィケット取りまして、
はあ、
で、YouTube もちょっとやってるんですが、はあ、YouTube の方はねベッドの上でできるシリーズっていう、なんか、
ああ、いいね、
なんか簡単なストレッチを紹介していて、うん、で今、ここならで、うん、そうです、日本にお住まいの 方にもレッスン、はいはい、オンラインでレッスンを受けられるようなものを始めたので、よろしければチェックしてみてください。
それは、検索をして、
そうですね、検索、はい、
はい、あの、ね、東京ネットラジオ の, プロあのゲストページにも載せたり
リンクをお願いできますでしょうか。
ぜひ皆様そちらの方から
30分間私と一緒にストレッチをするようなクラスです。
あ、素晴らしい、ぜひぜひ、これでタカさんとつながりが持てますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてくれてください。神田、うん、
ストレッチおすすめです、本当にマッサージ行くよりもいい、ね、と思います、私の意見では。
素晴らしい、体硬いからな、うんうん、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
皆さんチェックしてみてくださいということで、次回のゲストなんですが、ミュージカル続きていきたいと思います。ミュージカルスクールの方々にお越しいただきます、うん、ということで、この番組どんどんミュージカルの番組になってい
きます、ね、いいですね。
はい、でもタカさん、また海外にいてもね、電話でご出演いただくこともできますので。
そうなんですか、
はい、あ、それも、あ、そうね、今日のクイズのあれね。それもできますね、はい、はい、ぜひ皆様サイトの方もチェックしてみてください。それではお別れの時間です。バイバイ。
バイバイ。